皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。今日は第2回目ということでございまして、普段と変わっておりますのがですね、前半で2問の問題を解かせていただくと。で、最初は下線部問題といった形です。ほとんどもう訳しなさいという形、そして後半が、要約問題でございます。今日はそれぞれこうアプローチしていくわけですけども、特に後半の、要約問題は今日が全く初めてでございますので、どういうふうにして解いていくのかといったことをちょっとお伝えしたいと思っております。では、1番からサクサク参りたいと思います。ではテキストは10ページを開きいただきまして、そして解説の方もお願いいたしましょう。解説は2でございますから12ページを開きいただきましょう。さあ、それでは参ります。以下の文章の下線部を日本語に訳しなさい。はい、これでございます。 Overseas travel has long ceased to be a luxury in Japan, where many people take advantage of the plethora of discount air tickets and package tours for quick trips abroad. はい、一旦ここまでと思いましょう。 Overseas、 これはフォーリンよりも硬い言葉ですね。形容詞になったり副詞になったりしますので、Go overseas、 海外に行くというこういう使い方もあります。形容詞もあれば、副詞もあります。ですから今回は海外旅行でいいですね。 Ceased という言葉は、これは載っけてございますね。12ページにありますが、 Cease to do、 何々することをやめるとか中止する、あるいはしなくなるという、こういうことです。ですから to 以下することをしなくなる、はい、それが今回は、現在完了になっておりまして、その間に long と入ってます。まあ、これ for a long time と同じ意味なんですが、意味的には長い間とこうなるんですけども、現在完了のこの文章の中ではこの has と過去分詞の間にロングって入る形がほとんどみたいですね。ですから文法的には一番後ろに持ってって for a long time と has ceased to 何々ってあって for a long time という文末に置くってこともありなんですけども、実際の英語ではほとんどそれは見られませんで、 has long ceased という方がこの使い方がほとんど、まあ口調でこの方が楽なんでしょうけども、まあ、後ろに持って行って書いたとしても、テストで間違いにはならないと思います。ですから to 以下しなくなって長い時間が今経っている。じゃあ to be a luxury in Japan、 日本における luxury にあがついてますか、贅沢品であるということでなくなって随分長い時間が経っている、今でもそのまま贅沢品ではないのですよ、これが直訳ということになりますですね。亡くなってしまってから長い時間が経っている、であることをやめてしまって長い時間が経っている。ですからこれを、まあ、いわゆる普通の日本語にしますと、で亡くなって久しいとこういうふうに訳してあるわけですが、直訳でも全然構いません。長い時間が経っている結構ですよ。で、意味はよろしいですね。もう今や、贅沢品でも何でもないんですよ、外国に行くのは、とこういうことで当たり前のお話です。で、カンマがあります。このカンマですけども、もうご承知かと思いますが、繰り返しです。 In Japan の Japan が世界で一つしかない言葉です。こんな時にはカンマを入れなくてはいけません。これ英語のもうルールですね。じゃあカンマがないとどうなっちゃうの。ないとですね、立ちどころにないと、この後ろに形容詞がついている、つまりジャパンの後ろにペケペケペケなジャパンという形容詞説がついてますね。これはなんで形容詞がついているのかっていうことを考えちゃうわけです。つまり区別しなきゃいけないから形容詞がついているってことでしょ、とこういう反応です。区別しなければいけないってことは、その前提としていくつか複数のジャパンがあって、どれがどのジャパンなのかわからない、だからここでは後ろで形容詞がついてるんだ、こういう、三段論法になってしまうわけです。で、それはおかしな話なんですね。日本は一つしかないでしょうと。 ということを明らかに相手に伝えたいがためのカンマでして、説明するとこういう感じになっちゃうんですけども、じゃあ何を気をつければいいの。訳すときはそれほど、日本語にするときにはそれほどあるなしってのは気には実はならないんです。ペケペケペケな日本においてってやっても日本語としてはそんなには気にならないんですけども、まあ一つの対処法としてはカンマがあるときに一旦ここで切ってみましょう。そして日本ではっていうふうに文を明らかに切るというのが、対処の仕方としては一番安全な無事な対処の仕方になります。これ訳出の場合ですね。一番気をつけなきゃいけないのはその訳出よりも英作文の時なんです。これが一番気をつけなきゃいけない。これはもう必ず減点されちゃう。英作をするときに世の中に一つしかないもの、比べようがない、たった一つのものを書くときには必ず後ろにカンマをしなきゃいけないんです。ですから土地の名前、東京とか仙台とか何とかって書いたらカンマ何々って書きませんと、この時点で減点対象になっちゃうと。ここが一番我々は気をつけなきゃいけないところですね。世の中に比べる対象でないものを自分でお書きになるときに、それは必ずカンマを振って次に説明するときには次に説明を書きましょう。ピリオドにしちゃって、それで文止めちゃえばそれでもう終わっちゃえば結構なんですよ。というところが一番のポイントになります。はい、その日本においては多くの人々がプレソラってのはこれどんな意味か。これですね、おびただしい量の有り余るほどの、too much って感じなんです。丁寧じゃない言い方したら too much。非常に硬い表現なんですけれども、これって出るんですか。そんなには出てこないんですけれども、ネイティブに行けばもう全員もちろん知ってますし、これ気をつけた方がいいよ、時々出るよっていう方もいらっしゃる。そのぐらい微妙なんですけれども、知らないって人はいないというぐらいのとこなんですね。めったに出ないって出ないんですけど、そう思ってるとひょいっと出てくるという、どっちなんだよって感じですけど、意外とですね、そんなところなんです。ですから何がいっぱいもう有り余るほどあるかで言うと、後ろに A と B アンドで結ばれてます。それをテイクアドバンテージオブですから利用する。多くの日本人がおびただしい量のペケペケを利用している。はい、じゃあ何と何を利用しているのかというと、アンドがありますから右と左ということで、右から見ていっていただきましょう。パッケージチュアー、ところが後ろに4と書いてあります。さあ、こういう場面というのは割とあると思うんですけども、本試験でもここはご判断いただかなきゃいけないです。文法的には右側のパッケージチュアーだけを修飾するのか、あるいは左も含めて A と B 両方アンドで結ばれたものを共通に修飾するのか、どっちもかなんですね。じゃあどうするか、これ文脈からいくしかないです。文脈ってことは内容を取ってそうです。内容を取って事実に多分こうだろうな、こういう意味で筆者書いただろうなってことを想定しなきゃいけないんです。右側はパッケージチュアーですね。で、左側は格安航空券で、何が就職語としてあるかというと、クイックトリップスアブロード、クイックがまず大事です。手軽なってのはなしですよ。手軽なってのはライトとかイージーってなりますから、手軽じゃないんです。クイックってのは理解が早いってのもクイックですし、時間が早いってことですね。手が早いってのは非常に、例えばボクシングとかでバーンとか、すっげえな、速えな、なんていうのもクイックなんです。ですから、時間がっていうことがまずクイックの対象ですね。物差しとしては、クイックは短時間。ですから、短期間の、クイックトリップスアブロー、短期間の海外旅行のために、どっちなんだ。そりゃパッケージツアーでしょ、3泊4日とか。3泊といっても飛行機の中で寝るから実質1日とかで帰ってきちゃったのもあんだよねとか、いろいろ今ありますですけども、それだけかしら。格安航空券は別に短期とかってどうなの。結論から言いますと、これはですね、日本の私たちの海外に行く、旅行のスタイル自体が非常に短期だというふうに言われております。西洋の方が海外に行くって時にはだいたい1週間か10日は見積もってると、長い場合では2週間ぐらいだということらしいんですね。我々って3泊4日あるいは2泊3日、近場でしたらそれで十分に行ってくるじゃないですか。 ですから我々 その格安航空券を使う自分で行くパターンであっても、あるいはパッケージツアーであっても、我々って基本的にクイックなんだということなんで、両方ともこれは就職しているというふうに取りました。これ何とも言いづらいところなんですけど、まあ右だけでもいいんじゃないのというところもあるんですが、一応は我々の旅行スタイルということで両方というふうにいたしました。はい、ということで、ここで覚えていただくのはテイクアドバンテージオブ、これは絶対に、これは次出てきた時に覚えなきゃいけない。でプレソラオブ、まあ覚えればというところですね。too much という形で覚えていただければよろしいと思います。で続いてです。 But the travel industry is once again focusing on the big profits to be had from high-end tour packages、はい、しかし旅行業界ってしたいですね。旅行産業は、フォーカシングオンというのは動詞ですから、注目している、着目している、焦点をオンのところに合わせている、つまりそこにじっとこう着目しているわけです。ですから旅行産業っていうと、なんか主体者として日本語としてはちょっとそれこそピントがずれる感じ、旅行業界ってしますと、生き生きと動きが感じられます。細かいことですけども。しかし旅行業界は再び大きな利益に着目、注目をしている、焦点を合わせているところですと。まあ、2B とありますが、ペケペケペケな大きな利益と訳していただくときには、その間に当然入れていただくわけです。カンマがありませんから。じゃあどんな大きな利益かというと、 2B の前に which are が省略されている。 2B だけでももちろん取りやすいんですけども、今回はあえて which are を補っていただきましょう。あえて分かっていますけどもと入れますと、 big profits whichare to be 出てきましたのは B プラス2不定詞です。 to be じゃないですよ。 are to be のここです。でそれが入ってたんだな、隠されてたんだなってことが改めてですけれども今クローズアップされました。で B プラス2不定詞って何でしょう。助動詞と同じですよね。 will とか can とか may とか must とか同じと。じゃあ同じものがなんで英語の中に2種類あるんでしょう。同じだったらどっちか片っぽにしてくれたらいいのにと。これにはそのわけがありまして、助動詞は主観的な自分が人としての考えを動詞にプラスしていくわけです。can だったらあり得るよね。must、 いやそれ違いない、間違いないよ。will、 いやそれってそういうことってあるでしょ、そうしようと思ってるんだっていうような、人間としての気持ちを入れていくのが助動詞です。じゃあ B プラス2不定詞ってのは、これ客観的に見ての予想、予測、可能性なんです。私が思ってるんじゃないの、誰が見たってこれそうでしょ。ですから B プラス2不定詞の例文とかで、この2つの川はお互いに交わることはないであろうという運命なんてことで例文が出てったりします。二度と戻ってくることはないであろうと、誰が見たってそうよ。私が予測してるんじゃなくて、私が可能性言ってるんだけど、誰が見たってそうでしょっていう、こういう事柄を表すときには助動詞じゃなくて B プラス2不定詞で表していくということなんです。それはそうね、で分かった、じゃあどうしたらいいの。これ訳すときにあたっては B プラス2不定詞、分かりやすいように助動詞の何かと取っ替えてしまう、変換してしまうんです。で今回は何、これが実は can なんです。可能性ということは、取りも直さず名詞の後ろに to be とある、これは形から言えば不定詞の形容詞的用法ですね。中学の時に形容詞的用法は何々するための名詞ってありました。我々が目にする英文ではそんな単純なものは最近はまあ目にしないというか、まあ皆さんは求められていない。その一つがこの可能ってやつです。もう一つが同格ってやつ。同格の場合は左の名詞と右側が全部同じ内容であるってことは条件、要件ですけども、ですからこれがすなわち 不定詞の形容詞用法が可能で表すパターンのその舞台裏でございます。 B プラス2不定詞が後ろに隠れてたんだ。ですから had、 もたらされる、持つということをさせられることができる、という意味で取るわけです。ハイエンドは豪華な価格帯が最高価格帯って言われたりします。ハイエンド、まあ、いろいろこう並べたときに一番高い隅っこにあるってことは、ずっとまあ値段的に並べていったときに一番高いとこにあるっていう、そういう意味合いです。つまりもうプロに近い方なんで、もうスピーカーいじってんですけど、私プロに近い方なんで、もうプロに近いような内容ももう非常に高度なもの、その代わりお金は出します、そういうもの欲しいんですって。ハイエンドユーザーとかって言いますですね。ですからハイエンドってのは豪華な、内容はもういいようにしてください、その分ちゃんとお金出しますか、豪華なパッケージツアーです。ツアーパッケージツアー、豪華なパッケージツアーから得られる、得ることができる、得られる大きな利益に再び注目をしているところですと、こういうふうになってきます。ですから、あくまでこの 2B のところに可能っていう意味を、多分そうだろうな、でもそんなの入れちゃっていいのかなっていうところをきちっと確信していただければ、訳語が非常にすっきりと日本語らしくなって決まってきます。さあ続きまして、 One major player in the business HIS Co. already appears to beProfiting by catering to customers with a taste for extravagance. はい、ここまでですね。旅行会社大手の一つ、one major player ですから、これは別に選手じゃなくて、後ろに HIS Co. ってありますが、これカンパニーとも呼びますですね。である HIS 会社はもうすでに appears to というのは、これがなければ is profiting ってなりますね。まあ当たります。なんでアピアーズってあるの、アピアーってのは出てくるとか見えるって意味なんだけど、はい、これはですね B 動詞の is、 これをちょっと薄めるためにあるんです。アピアーズというのは is って言っちゃったら 100% 間違いないっていう非常に断定的な言い方なんですね。アピアーズというのはこれも客観的に見てそう見えますよ、客観的にそう判断できますよっていうことの意味を付け足してるんです。いわゆる大人同士の会話、なんとかいるなんとかだ、なんとかいずなんとかだっていうのは大人げないですね。いくらはっきり言う英語としてもですね、人に物を教えるみたいな感じって若干ございます。ですからのようですよってこう言ってるんです。その HIS 会社ではもうすでに利益を得ているようであると。これもし appears to がなければ、利益を得ているのです、あんたなんで知ってるんだと、え、あんた HIS の経理の人、なんでそこまではっきり言えるかなって、こういうふうにいぶかっちゃうわけですよね。ですからだいたいこういうふうについてきてます。何によって、 by、 これ from 入ってもいいですよ。 cater to という言葉は、これはケータリングって我々日本語もほぼほとんどなってます。13ページの上にありますが、 cater to では、人様の要求とか要望に応える、応じるってことです。で、食事を、まあ、cater to、 食事必要な方に食事を、まあ、供するっていうのもあるわけですね。これオファーという感じなんですけども、食事を提供するっていう意味もありまして、そこから catering、 食事の調達っていうのが今日本語になってまして、お待ちおさまでした、あなたのピザとかですね、ああいう宅配みたいなケータリングサービスって言ってますね。食事の調達をするサービスっていうのはここになります。ですから元々は食事だけじゃなくて、人様の要求に応じる、まさにここでは何に応じているかというと、カスタマーズ、お客様が with、 この with ははぁーと、ペケペケを持っている、ペケペケの思考がある、そういうお客様、こういうことです。お客様の後ろについている with、 あ、何々、テイストのところで気がつきます。 taste for、 何々の好み、贅沢思考、贅沢の好みがある with a taste for でわかりますね。何々志向のあるお客様に応えることで利益を得ているようである。もうそういう高級志向の旅行を提供して随分儲けているようですよ、もう、なんていう言い方ですね。エクストラバガンスは割と覚えやすいです。エクストラって言葉が余分とか普通以上をってエクストラですかね。ですからエクストラバガンスで贅沢。続いて After a recession that has lasted well over a decade, the economy finally seems to be coming out of the woods. リセッションは不景気、ディプレッションって言うとなんかもうとてつもない恐慌って感じで、まあ今も100年に一度の恐慌だから今もディプレッションって呼んでいいんだっていう意見もあるでしょう。ものすごい大げさに聞こえちゃいますから、まあリセッションぐらい。これはいつのことを言ってるんですかね。リセッションの後、不景気の後で、この不景気が後ろに説明されています。デケイドは10年、10 years です。オーバー超えて、Well は理由に、十分にってことはもう11年というよりももう12、13、14、5年になるかなってこういう感じです。Well over a decade。優に10年を超えて続いた不景気の後で。Decade はこの英語でも米語でも両方使います。Decade。似てるっていうとなんですけども、英語だけの言葉で fortnight って言葉ありますね。F-O-R-T に N、あの、ナイトって書くんですけど、fortnight。2週間って言いますよ。2 weeks。これは、イギリスの方は普通にお使いになりますですね。See you on Monday, fortnight! なんて言って。じゃあ、まあ、2週間後の月曜日だなんつって、言うんですけども、アメリカの方は言うと、英語喋る英語なんだそれって、わかんねえなーって感じになっちゃうんですよね。決して仲良くないですからね、彼らは。アメリカは暗いとか、もともと植民地だったところがこんなに発展したから基本的にいつも妬んでんだとかですね、こういう観光でも言ってますからね。イギリスの方、イギリスの方ではあんなにもでっかい声して自分の国が世界で一番だと思ってどうしようもないんだよって、まあ、大体本音っていうのはこの辺りにあるかと思うんですけども、まあ、その珍しく今交流されてますけど、また珍しくイギリスしか通用しない言葉でございます。さて、その不景気の後で、経済はファイナリー、ファイナリーというのはファイナルが最後ですから最終的に、結局はっていうところなんですが、いい結果に終わった時です、これファイナリーは。ですから、ファイナリーから言葉を始める時ってあるんですね、ネイティブの方。もうその時はこちらは一緒に喜んであげるという顔の準備をしておかなきゃいけないんです。ファイナリーって言ったらこちらも顔を崩してよかったねって準備なんですね。これアットラストっていうのも同じです。アットラストって言ったらこれはもうよかったってことを言いたいがためにそこから始めるんですけども、インディエンドとかってあるんですよ。逆の意味です。インディエンドって言ったら同じ顔してたら人間関係そこで終わっちゃいますですね。インディエンドっていうのはもう参った、結局こうだったもんななんていう時ですから、大変だったねってこう眉を寄せるような顔の準備をしておくという、ですからこの一語で結論まで分かっちゃうという言葉でございます。ですからファイナリーは大体あ良かったんだよ最終的にはっていう時に使う言葉。 seems to、 先ほどの appear to と違って seem to はこれ主観的に自分としてはこんなふうに思うんですよ、今までの経験から今回ちょっと鑑みて、まあ、こういうことじゃないかなって思うんですよねという感じですから、 is をこれも柔らかくすると思われるじゃないかと思うみたいだね、何でもいいんです、はっきり言わなきゃいいんです、ですだということの代わりです。ですから最終的にやっとのことで経済は coming out of the woods、 森から抜け出てきているように思うのです、見えるのです、思われるのです。森から抜けるってなんで経済が森から抜けるんだ、これはもう完全に抽象的なことで、じゃあ西洋の方にとって森って何でしょう。森は例えば彼らの童謡、童謡じゃないですね、ああいう童話の中ですと大体おばあちゃんを食べちゃった狼かなんかが今度おばあさんの格好していたりして怖いよねと、 森の中あんまり一人で行っちゃいけないよって、こういう感じでしょうかね。我々海洋民族です。私なんか海パターンに住んでましたから言われてました。日が暮れたら海絶対行っちゃいけないよ、海入ると海坊主がいて足引っ張るからね。つまり子供に日が暮れたら海はもう何も見えないですから行っちゃいけないよ、怖いところだよっていう、こういうことで教えてきたっていうのが何か通じるものもある気がいたします。森はそんなところ、夜になれば真っ暗、自分の一人で行ったら迷っちゃうところですから、危機なんですね。危険、危機を逃れようとしているようであると。危険っていうと何か一つの物音になっちゃいますが、危機を脱出するぐらいの言い方でよろしいかと思います。困難という言い方でもいいですが、経済ですから危機を逃れつつあるようだ。経済という言葉、そしてファイナリーという言葉のニュアンス、カムアウト、何円から抜け出てくるということあたりから、このあたりは初見でも非常に近いところまで迫れると思います。原点でないように書ければこれよろしいですよね。で、今もう見ましたか、これ危機ってことだな、困難ってことだなというふうに、頭に入れてっていただけますね。さあ続いて That process、 その過程、 However、 しかしながら、はい、この However は前と後ろにカンマがついてますですね。これ結構重要でして、前と後ろになんか門を立てて、これ関所のようにしちゃって、この言葉は一語だけですよ、前と後ろつながりませんよってしてるんです。 However は However 何々って後ろにつながっていくようなとこもありますですよね。つまり However はこれ一語だけということで品種を決定してるんです。これは副詞ですよって言ってるんですね。副詞ですよ、何々だけれどもっていうふうにならないんですよ。意味はでも副詞で一語でも何々だけれども意味同じじゃないのって、意味は同じで、これはバットと同じ意味になっちゃってるんです。じゃあなんで一番文の先頭に出さないんですか。 However, that process、 そうすると何々だけれどもってなっちゃいますので、文の途中に入れてあってですね、接続詞でしたら文の一番先頭に来なきゃいけないんです。ですからバットとかは文の先頭に置かなきゃいけないんです。 The process, but、 これはないんです。ところが However はしかし、だけどっていうバットと同じ意味なんですが、副詞ですからどこに置くこともできる、一番先頭に置いたら接続詞と間違えられるから文の中に入れてカンマとカンマでこんな風にしました。なんでそんな複雑なことするんですか、バットってやればいいじゃないですか。小学校の時教わるらしいんです。バット何々で始まるのはあまり進められないよと教わるらしいんです。語としてあまり文章を書くときにバットっていうのは、これは口で言うときはいいけれども文章を書くときにはもうちょっと行儀よくしなさい、バットから始める文章はなるだけ避けましょう、代わりにハウエバーとかを使いなさいって指導されるらしいんです。イングリッシュ国語っていう授業らしいんですね。と言いながらこれ3行目にバットって書いてあるんですけれども、なおのことですから、この2度もバットからで始まる文章は作りたくないということで、よく我々これから目にすると思います。ですから However は副詞だから文の先頭には来てない、訳すときには But, That, Process と同じように訳しちゃおう、しかしその過程は全然構いません。だけど、だがその過程は Has set in motion a subtle shift in the nation's socio-economic landscape that many think is widening the gapBetween the rich and the poor。 さて、セットの後ろでなんかおかしいって感じた方は非常によろしいです。セットって他動詞でしょ。そうなんです。何かをセットするってことでしょ。何かそこにセットする、何かそのとこに置くってことなんだけど、プットじゃなくてセット、似てるけれども、これは他動詞で、実はセット何々 in motion、動きの中に何かをパッと置く、じゃあそこから動き始めるってこと。そうです。動いているものの中にパッと置く、セット目的語 in motion っていうことで一つの意味を表すんです。でもおかしい、後ろに a subtle shift、 これが実は目的語で、本来は set a subtle shift in motion だったんです。じゃあなんでこうなってないの。 サトルシフト1号ぐらいだったら置けるんですが、長いので置けなかったんです。と長いので、サトルシフトの後ずっとこれ一塊で、サトルからランスケープまでがこれ一つの塊、社会経済的な状況分野における微妙な変化、こういうふうに長くこれ一つまとまりになってます。ランスケープは景色とか風景って意味ですけども、この目で見るのが景色だけじゃなくて、遠いところから上からバッて見る感じ、動きをいちいち見ているっていうことじゃないんです。経済の動き、あ、今日どうなってるかなってんじゃなくて、遠いところからパッて経済ってものをパッて俯瞰してみるって感じですから、状況とか分野っていうような意味合いで訳しておきます。社会経済的な、分野パッて見た。ソシオはソサエティ、エコノミックは経済ですから、社会と経済というものを、これ造語ですね、社会経済的な分野、その国の社会経済的な分野における微妙な変化、その後ろにまだついてます。 That many things をこれカッコでくくっていただいて、これは英形でも何べんも出てきてますでしょうか、連鎖関係代名詞というやつで many things をカッコでくくっていただいて、カッコでくくれればこれも終わりってぐらいです。で、なんでカッコでくくれるかといえばですよ、 think と is が動詞が2つ並ぶわけがないなと。動詞が並ぶわけないですね。動詞というのは主語とペアになってますから、 think は many とのペアですから、 many think でこれで一つくくっていただいて、じゃあ is は、 is の主語はこれ that is です。そうすると many think ってなんで出てたのよ。 many think は元々の文章は、訳すときはこれ後回しでいいんですが、元々の文章は many thinkざっと説があって、何々ということを考えていた、ざっと説の中にこの周りの文章が全部入ってくるんです。ざっと、あ、サトルシフトインザネーションソーシャルエコノミックランドスケープイズワイドニングザギャップということを多くの人が考えていた、そういう前の先行詞って、こういうふうに考えていただければいいんです。ですから、メニーシンクを技術的には抜き出しといて、ないものとして全部訳す、そのどっかに多くの人はと考えるって日本語で入れてくれればいいので、それだけのことってことなんですね。じゃあやってみますよ。どういうふうなものか、どういうその微妙な変化かというと、 The rich、 これは rich people の people の代わりに the って入れました。 The poor は poor people の代わりに the って入れました。ですから The rich で rich people、 富める人と貧しい人、貧富の間にある、貧富の、富める人と貧しい人の間にあるギャップ、格差を広げていると多くの人が考える、微妙な社会経済的な状況における微妙な変化をセットインモーション、動きの中に置いている。どういうこと、セットインモーション、何々を取り掛かる、始める、こんなふうにこのセットインモーション取っていただければよろしいかと思います。唇を切る、動かし始める、こういうことになりますね。動いている中にそれを置く、そこから始まる。はい、ということで一つずつ細かく見てみましたですけれども、ご自身の中でどういう語と語のつながりが苦手かなっていうふうに見ていっていただければいいんですね。で、苦手なところを確実にしていただければよろしいかと思います。はい、では1番このあたりにしまして、今度は2番に参りましょう。BK で初めて登場いたしました。以下の文章を句読点も含めて120字以内の日本語で要約しなさい。はい、要約問題ですけども、去年ぐらいはちょっとその、去年、一昨年もそうでしたか？ 120 字がちょっと短くなってますですけれども、また長く100字、120字になる可能性もあります。ですから、ちょっとこのぐらいの字数ということを想定して今日やってみたいと思います。まず、要約問題って目にしたならば、まずやっていただきたいことがありまして、段取りとしては、段取りの0というか1として、段落の番号を振るってのがあるんです。 で今回は一つだけでしょ、今回は一って振ってそれで終わりなんです。でも必ず振っていただく。なんで段落が仮に3つ分かれてたら、要約文も3つ分かれてこの文章の中からって言ったら、段落から何らかの形で抜いていただくというのは原則なんです。3つだったら3つとも抜いてくるってことなんです。1つ無視しちゃいけませんよってこと、これ原則ですよ。あとは最近の傾向は、以下の文章の中の第2段落と第3段落から何を抜き出しなさい、あるいは一番最後の第4段落から何字で抜き出しなさい、こういう設問になってますので、ご自分で番号を振っといてですよ、そこだけ横線引いていただかないと、気がついたら全然関係ないところも含めて書いちゃった、どうしようも時間ないって、これ最悪になりますので、段落番号を一番最初に振って、で何段落ってところをもう線引いて、ここ他は関係ないというセッティングしていただくんです。その2つの意味があります。そして続いてですね、今度は何をするか、120字っていうことを考えてみるんです。120字の日本語って言ったって、英語を抜き出してそれを日本語に翻訳するわけですから、英語の単語を何語抜き出せばいいかっていうことが分かんないと抜き出せないんですね。でここでは黄金律のようなルールがありまして、英単語1語を日本語にすると大体2語になっちゃうと、丁寧な日本語を使うことは 2.5 語になると。グッドモーニング、おはよう、あそれそうだなって、まあ、これ一番簡単な例ですけど、全部そんなに簡単ではないにせよですね、大体そういう感じなんです。ですから英語を同時通訳してらっしゃる、どんなにあれでもどうしても日本語の方が遅れてくるはずなんですね。時々同時に終わったりしますけど、なんでですか、いやこういうことを言うと思って先に想定して喋ってるからっていう方は同時に終わったりしますですけど、日本語の方が実ははるかに多いんです。ということはですよ、120字の日本語に要約するって、最終的に120語の日本語で答えを作るってことは、2倍ってことは60ワーズ、2.5 倍は私は丁寧な言葉遣いだから使っちゃうかもしれないなってことは、どうでしょう、50弱から60ワーズをこの中から抜き出すってことになるんです。で1語ずつ抜き出していくわけじゃないですから、文章として塊を抜き出すわけですから、そうするとあと分かりやすいようにですね、何行抜き出すかってところまでちょっと計算しておくんです。ってことは1行に何ワーズでこの一つのラインができているかってと、これ数えるんです。そんな時間あります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1行目は12語でしょ、2行目はなんかちょっと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2行目は12語、だいたい12語か13ぐらいで考えときゃいいのかな、そんなもんでいいんです。ですから65を抜き出すんだったら5行以下、もうちょっと52、3行だったら4行半ぐらいかな。でそれが何でいいの、これを大きく1行目グーってここを抜き出すって丸でこう囲むんです。ですから面積として4行からそれぐらいが丸でこう囲って抜き出したら、それをあとはそのまま日本語にすればいいだけなんです。で下線部訳じゃないですか、分かんない単語はごまかしつつやればいいんです。よろしいですね。それで方針が立つんですよ。ということは全部でこれ15行あります。1,2,3,5,10,11,12,13,14,15行ある英文を3分の1に縮めるってことが今ここに求められている作業ってことが分かりますね。3分の1だけ抜き出せばいいんだ。じゃあ余分なものを排除すればいいんだ。じゃあ余分なものと抜き出さないもの、それはどういうふうに区別すればいいの、次はこのテーマになりますですね。要約ですから言いたい、本当に言いたい結論の部分を抜き出すんです。で文章っていうのは日本語も英語もそうなんですけども、言いたいこととその補強の2種類に大きく分けることができます。言いたいことが自分が言っていること、文章を書くってことは相手に自分の主張を伝えたいわけです。その時にどうしたら自分の言っていることが正しいって相手に分からせるかっていうと、よく使われるのは、いやオバマさんだってこういうふうに言ってたよ、 何々研究所で10年間調べた結果もこうなんだよ、あ、じゃああんたの言ってることは確かもしれないね、こういう論調ってありますですよね。ですから結論を言うときってそれを補強する材料は例って言います。例を持ってくるんです。一番の例は誰もが知っている固有名詞を使って、あるいは数値を使ってこういうことで補強する。逆に言えば固有名詞という非常に具体的な話が出てきたり、数値という非常に具体的なお話が出てきたものはこれ抜き取らないってことです。これ例ですから、例から抜き取っていったら切りないんですね。抜き出したいのは例によって導かれた結論だけ取りたいんです。ですからそうやって見ていくんですね。で、特に英語の文章っていうのは結論が先にダーンと出て、その後ろにそれを補強する例がバーって出てきて、で、また一番最後には忘れないようにもう一回結論出すというような、こういう論調というのが多いです。私たちが書く文は最後まで何言ってんか分かんないで、いろんなことができて最後にこうだって言うっていうことですよね。それもと思わざるわけにはいかないのであります。どっちっていうようなぐらい分かんない日本語だったりします。ですから英語の文章っていうのは最初の1行2行ぐらいをまず時間かけてもちゃんと訳しなさいっていうのは、そこに文章全体を通すテーマが書かれているのが常だからですね。こういって書くことが多いからです。で、もう一つですね、抜き出した時のもう先考えちゃうんですけども、先に日本語で120字書いていく時に文章っていうのはどういう文章であれば無駄がない文章か、これは新聞記者の方がそういうトレーニングされる、私の友達も言ってました。うまい文じゃないんだと、 5W1H がちゃんと書いてあるかどうかなんだと、だから大体どんな人が書いても最終的には同じような文章になるんだと言ってました。いつどこで誰が何をなぜどのようにやったんだ、これ書かれているかどうかなんです。で、自分が書いた文章にタイトルがつけるかどうか、何のこと書いてんだ、タイトルとしてこのタイトルっていうのがつけれればもう文章としてそれはもう間違いない文章なんですね。だからそういう文章になることを願いつつ英語を抜くわけですから、どういうことですから、どこでいつこれを抜き出そうということです。しかももっと言えばいつってのはあんまり問題じゃないです。新聞ですから、いや、これは実は4年前のお話しますってないんです、あんまり。ですから、どこでは絶対入れてください。どこでってのないと、どこの話、これな、結構我々抜かしちゃうんです。ですから、どこでは絶対に入れる。から、なぜ、どのようにっていうのは、出てきた時に、あ、これなぜのことを言ってる、これどのようにってやり方言ってるっていう場面に出くわしましたら、あ、これはよかった、ここ絶対抜き出さなきゃって反応してもらえればいいんです。先を読んで反応していただければいいんです。この2つを頭の中に入れたまま読んでいけば、ここは抜き出す、ここは抜き出さないっていうことが1回読んだだけで大体こう作業に入れます。そうすると無駄な時間いらない。で、丸でこう丸っていうのはここ長い丸でここの部分抜き出しますよって抜き出してもらって、あ、ちょっと多すぎちゃうな、少ないんだったら後で付け足したときます。多すぎちゃったのが書いた後でこれカットってできませんから、割とギリギリのところで英単語は選んでおいて、あと日本で書きつつ、あ、これ大丈夫だなってニュアンスが分かったらプラスしていけばいいんです。後で付け足しは可能ですからね。よろしいでしょうか。こういうことを想定して先を読みながら、ね、作っていくわけです。では、はい、やってみましょう。今日のアプローチとしては、この英語の文法的にどうこうというよりは、ここは要約問題の答えとして抜き出す抜き出さないということで、やっていきますので、もう全訳を右側に日本語で見といていただいて、これと付け合わせながら、こういう理由でここは抜き出す、こういう理由でここはいらない、これを一つさばいていきたいと思います。よろしいですか。では頭からいきますよ。 Charlie Brown, Garfield, and other long-time favorite cartoon stars will soon be sharing space in U.S. newspapers with doe-eyed women in frilly outfits, effeminate long-haired heroes, and cute fuzzy animals.
さあ、この中ですけど、パッとお気づきのことありますね。チャーリー・ブラウン、あの漫画のあのチャーリー・ブラウンでしょ。ガーフィールドってあれ猫だったらトラ、いや猫だったよな。もうこれ具体的な、超具体的なものから入ってます。いつもの英語のパターンと違うな。つまりキャッチな感じですね。何チャーリー・ブラウン、何この文、読んでみようかなってさせてるんです。書き手ってのは 読んでもらわないことで自分の名声も上がりませんですかね、ライターとして。そういうパターンですから、我々今置かれている状況としては、この文章って普通いらないでしょ、だって超具体例だから。この後ろになんでこんな具体例出てきてるか、その心は、その結論、なんでこういうこと、どんな文章なのかって出てくるはずだと。もう飛ばしちゃっていいぐらいなんです。よろしいですね。ただこの中で書いてあるのはここです。Will soon be sharing a space in US newspapers with ペケペケと、後ろにはこれ日本の漫画の主人公が書いてありますけども、ペケペケとともにアメリカの新聞においてスペースをシェアする、共有するようにすぐになるであろう。であろうって文章で書いてある新聞の Will ってのは、決定しましたって意味合いです。ということになりました。それを皆さんにいち早くお知らせしてますってこういうことです。という決定がなされたってこういう意味合いなんですね。ということで、じゃあ3行目まではこれもう取らない。まあ漫画の話だろう。じゃあ続いてくるだろうな。来ました。Come January。これ When January comes と同じ。1月になると。漫画コミックス。これは日本語の漫画です。我々はパッとわかりますけども、MANGA わかんないです。英語で読者のことはわかんない。つまり、ってことで、その説明があります。One of Japan's most successful exports。日本で最も成功した貿易輸出品の一つであるが、なんだか固く言ってます。Will start appearing in the Sunday Funny section in several major papers in the US. 同じこと言ってますでしょ。最初の二つの文章って同じこと言ってます。さっきはチャーリー・ブラウンがどうした、ガーフィールドがどうしたって言ってますが、今度はもうちょっと具体的に漫画と呼ばれるコミックスが、ですから漫画、コミックス、これちょっと丸で囲っていたこの2単語、これ主語です。 Will start appearing、 ここも3単語丸で囲っていただいて、どこでっていうのはこの場、どこでっていうのはこのことが行われている場所ではありませんから、 In the sunny funny section、 これいらない。次の In several major papers in the US、 これで場所まで入りました。アメリカの主要な各紙に登場することになる、だろうも言いません。登場することになる。これが今までの6行の中で言われていることです。使った単語は1、2、3行目。4行目が1、2、3。そして5行目が In several major papers in the US。1、2、3、4、5、6、7、5行ぐらいですか？これで大体1行分取ったなーって感じなんです。ですね。次が。The reason、 理由ですか、これピンときてください。Why って聞いてます。なぜ、あ、これは日本語にするときにその理由も 5W1H でいるから、ここは取んなきゃ、その理由が書かれてるんです。で、我々としてもこれ欲しいとこだと。 Newspaper editors want to attract more young readers。 新聞の編集者はより多くの若者を欲しているから、若者に新聞読んでほしいってことかなと。まあ、ここ一応抜き出すって感じだけどなぁですね。リーズン、理由ですから。A study ですね。A study、こう来ました。ここでピンと来てください。研究です。つまり、いきなり例を出してます。研究によるとこうこうこうだから、だから理由がこうなんだって、理由で言ったことをまた補強説明、理由の理由を具体的に補強してるって感じですよね。ですからここからいらないです。あ、スタディって言ったと、あ、これはまた、あ、材料ね、もういらないです。後ろには カーネギーコーポレーションによって今年の初めに、まあ、出されたこういう研究、その結果がリリースされた、発表されたそういう研究は Put the average age of US newspaper readers at 53 and climbing。 エイジってありますが、53は年齢、 Put A at B 何々だと、まあ、概算する、当てにする、評価する、見積もると、こういうことです。ここで言われてますのは、アメリカの新聞の読者の平均年齢は53歳、またはそれよりも数値が上っている、上がっている、それ以上だというふうにこの研究は出た。アメリカで新聞読んでしょって、53歳ずいぶん年齢層高いな。だからアメリカの新聞を作ってらっしゃる方はもっと若い人にも読んでもらいたい。なるほど、そういうことか、ということですね。ですからさっきのところ、やっぱりこれ入れとこうっていうふうに今また分かります。そしてダッシュの後ろ、 Hardly a recipe for circulation growth。 そしてこのことは、もう文法的に言えば And which is a recipe。 Hardly a recipe ですから、 Hardly は not とほとんどおなじみ、レシピにはならない。レシピっていうのは調理法ですから、解決するための正しい調理法というような感じですね。解決するための正しい方法にはほとんどならないんです。何のための、サーキュレーショングロースは発行部数を増加するためのとこですね。そのことは、発行部数を増加するための、これからもっと多くの人に読んでもらいたいんだけども、もう年齢層が高いので、若い人を取り込まない限りは発行部数をもっと増加するってことはできないんだ、というようなことが書かれています。ですから今アメリカの新聞は発行部数が頭打ちになってるんだな、ということもここでわかります。だから若い人に読んでほしいんだな。ですから For circulation growth っていうのは今抱えている問題ってとこも見えてきましたので、ここももう一つの Why の具体的な理由として必要だな、とチェックしておくわけです。続いてセリフです。 We thought if teens and working kids young kids are reading manga, then why don't we get something in the paper that teens want to read, said John Green, Vice President at the Universal Press Syndicate, which distributes comics and clowns globally to newspapers。ここまで読んでいきましたが、これ私たちからするとなんか変な感じ。セリフ言って、その後ろにとジョン・グリーンが言いましたって言ってるのに、またニュースペーパーズ are being って、これからまたセリフがあるんです。これちょっと慣れていきましょう。これ英語の書き方です。ですからセリフは基本的に補強材料ですから、セリフは取りませんと言いましたって、ここから抜き出していったらキリないですから、セリフは日本式に鍵括弧にしちゃってください。 We から Read まで鍵括弧しちゃって、と誰々が言いました、ユニバーサルプレスシンジケートの副社長のジョン・グリーンさんが言いました、これは誰であろうが関係ない、ここも取りません。で、ユニバーサルプレスシンジケートってどういうものですか、いや世界的に世界の新聞にその漫画とコラム日曜日にドサッて来ますですね。アメリカでもドサッてこう分厚く来るんですけど、その中に漫画の4コマ漫画ぐらいがあって、それを楽しみに見てる人もいるらしいんです。そういうものを発信しているシンジケートだ、まあ、そういう会社だって書いてあるんですが、話を戻しますと、セリフが今一つ上の方に鍵括弧していただいた、もう一つニュースペーパーズからミディアムまでセリフがあります。これがおかしい感じ我々するんです。日本語でしたら、一人の人が言ったセリフは長く鍵括弧で2回言っても2つ並べてと誰々は言ったってこう書きます、最後に。英語の場合は本人が言ったセリフの真ん中にこう入れて、言ったのにまたこの人言ってるっていう、ここに慣れてください。ですから頭の中ではこの2つのセリフは彼が言ったってことで、セリフは取りません、セリフは抜き出しません。二つ目のセリフ、まあ、最初のセリフからいきましょう。彼は何て言ってるかといえば、セリフの内容はこういうふうに言ってるんですよね。10代の子若者や子供たちが漫画読んでるんだったら、我々だって10代の若者が読みたいってものをなんか掲載してはどうですか。 Why don't we ってのは誘ってる感じです。なぜしないんだじゃない、どうしたらどうですか。 今のところ新聞は親の世代の伝達媒体だと思われているみたいですから。最後のところはここです。 Newspapers are being seen are seen とどう違うんですか。 seen って目に入ってるとってなんでそれが being になるんですか。一時的に今こうなっているっていうことを表現したいときにはこういう状態動詞もこういう使い方をするんです。今だけってときには目に入っていることってプレイングピアノとかランニングとは違いますから、今ピアノを弾いていますと同じように今目に入ってきていますってのはありえないです。 see ってのは今見てる、目にしてるんですが、今見ているところですってコマ送りはできないですよね。状態なんです。ところが being seen というのはこれは一時的に今こうなっているってことなんです。一時的にあず何々だと今思われている、両親の親の見る媒体だと今のところは思われているんですよねってこんな風に、このジョン・グリーンさんは言ってるんです。なんでこんなセリフが使われたのかといえば、大体いいですか、大体その次にこのセリフが出てきた理由といいましょうか、セリフを持ってくることによっての結論があるはずです。これです。The US newspaper debut is a bit of a landmark for manga. 漫画にとってアメリカの新聞へのデビューというのはちょっとしたランドマークです。ランドマークってのなんて訳すかな、これ直訳でなくてもそのままうまく訳していただければいいんですよ。ランドマークってなんて訳すか、これちょっと難しいって難しいんです。ランドマークタワーなんてのも横浜にありますですけども、これは15ページの解説のところに画期的な事件、歴史的な建物、建物じゃおかしいんで画期的なこと、画期的な事件だって訳していただければいい。そして漫画って今度2度目に出てきました。3行目に漫画コミックスって出てきて、その時は貿易品の一つだなんてなんか木で鼻をくくったような説明でしたが、もう一度出てきました。ここでは A product of Japanese pop culture that has never been quite mainstream in the United States. メインストリームは形容詞、 quite は副詞ですから、メインストリームで、全くのメインストリームであるということが今まで一度としてなかった。メインストリームは主流であるという状態は今まで一度もなかったアメリカにおいて、そういう日本のポップカルチャー、ここも意外と大事です。ポップカルチャーってしますと8語使っちゃう。大衆文化って書けば4語で終わるんです。じゃあ覚えなきゃいけないの大衆文化、覚えれる方は覚えていただくといいですね。ポップカルチャー、大衆文化、はい、ここも取りますですよ。理由はセリフの後っていうのはやっぱりこれが言いたかったんですね。ですからThe newest newspaper debut ってところを丸々一行はないですけど抜いていただいて、そして漫画についてもう一度改めてここで説明してますから、漫画の説明もここでは必要でしょう。ここでほとんど2行取った感じです。丸々2行分取った感じです。後ろはあと Although it has long been a hit with the younger generation that grew up on Pokemon, Hello Kitty and Japanese animation movies or anime for short. これ具体的な例がポケモンがどうしたなとか出ていますが、ここもいらないですね。何々であるけれども、そうしますと抜いていただいたところどうでしょう。もう一度いきますよ。3行目の漫画コミックス、4行目の We'll start appearing で、5行目の In several major papers in the US で、同じ行で Newspaper editors want to attract more young readers。 2行下がって For circulation growth。 そして下から4行目と下から3行目がほとんど丸々です。そうすると目分量でもだいたい1行、2行、4行分ぐらい、4行プラスアルファで収まった感じがありますですよね。これを日本語に直していくんです。4行分ぐらいだから、まあ、たっぷり120語では間に合うだろうということで訳していただく。そうするとこの答え見てください。回答例をご覧ください。読者が高齢化している、どこそれ抜き出したところにないじゃない、これうまいですね。これは実はあの 53歳から上になっているというようなところをこううまく、ですからここはこれこんな風に入れなかったもいいですよ。これ非常に、回答例としてうまく書いちゃってありますが、米国の主要新聞に、ですからこれ発行部数が伸び、発行部数を欲しいとかっていう米国の主要新聞でも結構です。大事なのは米国のが大事、どこでの話、日本の漫画が登場する、若い読者を増やして発行部数を伸ばすためであるですね。若い読者を増やすためである、でもいいですが、発行部数を伸ばすということが具体的なことなんで両方書かれています。今まで米国では全くの主流となったことはない、これは下から3行目、日本の大衆文化の産物である漫画が米国の新聞に初めて掲載されるのはランドマーク、画期的な出来事である。いかがでしょう。読者が高齢化ってここだけちょっとうまくいかなかったって方結構ですよ。マイナス1ぐらいで収まってます。あとは大体ご自身が抜き出したことと手におはは間違えてもいいんです。抜き出したところが合ってれば8割は固い。なんとなくまだピンとこないって方、4回か5回この、要約をやっていただきます、練習しますと、ご自身のやり方が分かります、段取りが分かります、時間かからずにできるようになります。ですからハローの生徒さんはこの問題に関しては実は皆さん得意な問題ということで試験場に行っていただくってことになっております。まあ、あと数回まだ十分時間ありますので、ちょっと楽しみにしていただければと思います。今日はそういうわけで1回目でございました。ではここで10分間休憩とさせていただきます。